スナーの皆さん、こんにちは。私のお茶の旅の時間となりました。今月の旅人ナビゲーターは、ちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二です。よろしくお願いします。この番組では5回シリーズとして、京都南部のお茶に関わる皆様にお話を伺ってきました。リスナーの皆様もご一緒にほっと一息お茶の旅、お楽しみください。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りします。最終回となる今回は、京都府の茶業研究所所長の神田真帆さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、私ずっと宇治、いろんな宇治の魅力を発信しているんですけれども、知りませんでした、こういう場所が。
あ、そうですね、ご存じない方多いです。
本当素敵ですね。
そうですね、
白川はよく行くんですよ、
はい、
金色跡であるとか、
はい、
でもここは本当にもみじも綺麗ところですし、金色という歴史資産もたくさんある場所で、はい、宇治の誇るべき場所だと思うんですけども、その山の中って言ってんですかね。
そうですね、山の上です
よね。山の上ですよね、
はいはい、
でも宇治、県は宇治駅から車で10分ぐらいで来れるという。
そうですね、
はいはい、で来てみるとなんとすごいおしゃれな建物で綺麗な茶畑が広がっていて、この中庭がまた素敵ですね。ここでなんかランチとかされるんじゃなかったか
な。もう寒くて暑いので、あんまり職員はそこでは食べません。
そうなんですか。でも本当に素敵な場所で、ここでコーヒーは飲んでないですね。
お茶
と
かい
ただくと美味しいなと思います。ありがとうございます、はいはい、この建物は、
はい、
ちょっと説明をしていただきたいんですか。
はい、この建物はですね、京都府が、平成27年から29年にかけて、もう一つの京都というキャンペーンをに取り組みまして、海の京都、森の京都、そして最終年の平成29年がお茶の京都で、そのお茶の京都のお茶の京都という年になりましたが、1年間お茶に、宇治茶に関するいろんなイベントが山城地域を中心にあるんですけども、そのお茶の京都の、一つの、目玉として、この茶業研究所を新しく建て替えた。で、それまでは、研究とそれから人材育成というのが私どもの研究所の業務だったんですけど、それに加えて宇治茶の情報発信の拠点として新しく生まれ変わる。そのために、船井さんのこの木材を使いまして、研究所らしからぬ的な木造を使った建物に変
わる。本当に木がふんだんに使われてる、素敵な感じですね。
で、いろんな実験室とかも、普通研究所といえば一つ一つの部屋が、クローズになってるんですけど、この本館の半分以上はオープンなスペースになってます。職員の執務室ももう仕切りがというかありませんし、それからこちらの奥にはいろんな実験設備があるんですけど、それももう広いオープンなスペースになって誰でも入れるような形になっています。そういう、新しい研究所の、モデルのような形で、そのお茶の京都の平成29年度に完成しました、
はい、いや、これはぜひ、ね、一般の方も見ていただきたいですね。
あ、そうですね、
はい、ここは一般の方は拝見することができるんですか。
コロナがの感染が始まる前は、はい、事前に予約をいただきまして、ご案内することをしておりましたので、コロナが収束しましたらまた再開しようというふうに思っております。
素敵です、はい、ぜひ日本茶カフェとかやっていただきましたアルバイトでぜひ入りたいなというふうに思っております。
そうですか。
いや、本当環境がいい。周り何もないですから、山のね、ちょうどですから、研究するしかないですね。
そうですね、そうですね。
はい。なるほど。
はい、
で、 神田社長自体は京都の方ではなくて、はいはい、どちら、
私はどちらと言われるととても困るんですけれども、はい、あの父の仕事の都合でいろいろ転々としておりました、はあ、はい、大学は京都で、はあ、京都の大学にでそのままあの就職してでです、はい、
こういうお茶には前から興味をお持ちになってたんですか。
はいと言いたいところなんですけどもたまたま現場農業改良普及員として現場に出た時に担当したのがお茶の産地だったものですから、あの比較的若い時にお茶に関わることができましたのでそこからがスタートですね、
はい、あの私どもそのねお茶というものに、まあ、特に宇治に暮らしてますんで、はい、もっと親しみたいなというふうには常々思ってるんですけれども、はい、こういう場所を知ること自体伝えること自体がそれにつながっていくんではないかなというふうに思ってます。
はい、はい、
なんかでもねお茶というとね若干敷居が高いんですよね。
ああそうみたいですね、
うん、はい、もう入れるのにその手間じゃないですしコーヒーに比べてもそんなには難しくないですし、
そうですね、あのそれこそお客様が来られた時にあの、お抹茶をねたまにあのお抹茶をお出ししましょうかって言ってお話ししながらこう立ってお出しするとあの驚かれて、えこういうので飲めるんですかって言われて、あそうですよって、お作法も何も言わないんでどうぞお好きなお飲みくださいみたいな感じで、案外あのお抹茶もそうですけどあの今日お出ししてるお煎茶もあの人によっては敷居が高いということはあるみたいですね、うんうん、
どこから来るんだろうと思ってるんですよね、まあ、そんなに手間かからないですし、まあ、コスト的にもそんな高いものでもないですし、まあ、いろんなのありますけども、
はあ、急須で入れるってあんまり難しいんですよ、あのお湯の温度だったりとか、私はよくやるのはお湯を差して忘れてしまうっていう、でものすごくもう濃くなってあのこういうお茶を飲むとかですね、それとかこう慌てて早く出しちゃって薄いの飲むとかそういうのもあったりとかして、なので今あの急須じゃなくても美味しく入れるようなあの機械をあの企業さんと開発して来年あの近々発売です。
それは楽しみです。ぜひとも買い求めたいというふうに
思います。はい、よろしくお願いします。は
い、でも今おっしゃったようにそのお湯の温度でお茶の味って変わりますもんね。
はい、
ね、
はい、
低い温度ですとなんか甘さが出て、
そうですね、
はいはい、あれ不思議ですね。
そうですね、うん、あの本当におっしゃる通りお茶というのはあのいろいろあの、入れ方によって変化をする、で入れ方によって成分の出方が変わってくる、それからあとお抹茶とそういう煎茶とか玉露とかですとそのまま全てを飲むか抽出したあの液状のものを飲むかっても違いますので、あの本当に同じお茶なんですけど味わいもそれから体に対するあの機能とかもそれによって変わってくるっていう、うん、あの非常に面白い飲み物だと思う。
本当そうですよね、はい、知れば知るほどそういうふうな面白さ、はい、美味しさ、はい、それと先ほど機能とおっしゃいましたけども、はい、体にいいものがたくさんあるんですよね。
そうですね、あの皆さんは多分カテキンっていうのは、はい、あのよくご存知だと思います。
苦い、
そうです、苦し、あのカテキンにはいくつか種類があって、はい、あの今一番あの注目度が高いのはその中にあのにあの苦くて渋い、うん、あのカテキンがあるんですけど、うん、あのエピガロカテキンガレートっていうんですけど、うん、それがすごい注目されているんですけど、それ以外にもあのカテキンと言われる他の成分もあっていろいろいい効果があって、あの例えば抗炎症作用ですとか抗酸化作用です、ごめんなさい、はい、抗炎症じゃなくて抗酸化作用とか、はい、あと殺菌効果とかもありますし、うん、あの様々なあの、体 いい効果っていうのは研究で報告されていますね、はい、
あとポリフェノールも、ね、入ってるというふうに聞いたことありますか。
ポリフェノールの中の一種、はい、カテキンというのはポリフェノールの中の一つなんです。
そうなんですか。
そうなんです、はい、カテキンとかあとカロテノイドとか、はい、そういうのも全部ポリフェノール、
はい、ポリフェノールグループの、
そうです、はい、中のカテキン、カテキン
がいるわけですね。
そうです、はい、はい、そんな感じです。
あとテアニンというのも入って
ますね。そうですね、テアニンというのはまずちょっとご紹介しとかないといけないんですけど、これはこの茶業研究所の第10代の所長をされていた坂戸彌次郎さんという方が発見された、本当にお茶固有の、まあ、他の作物のわずかに入っているのもあるんですけど、お茶固有のアミノ酸ということで、グルタミン酸とかイノシン酸とかっていうのは本当に昭和初期から成分が、分かっていたんですけど、お茶にはどうもそういうんじゃない、固有のアミノ酸があるんじゃないかということで、その、第10代の所長になられた方が研究者の時に、研究されて、このアミノ酸を発見されたと。で、名前としてはテアニンっていう、テアっていうことで T っていう字を入れてテアニンっていう付けられたんですね。で、これは最近よく研究でいろいろ成果がっていうのはリラックス効果、それから集中力の持続ですよね。それとその睡眠にいい睡眠、質の良い睡眠が取れる、そういう効果も最近報告されています、
ね、なるほど、
はい
はい、あと新聞とかで見るようになったんですけど、はい、ポリアミンっていうんですか。
そうです
ね、そういう成分が非常にいいとか。
そうですね、ポリアミンはね、もともと注目され始めたのが、そうですね、何年前ですかね、もう10年もくだらないくらいの最近注目されてるんですけども、大豆に多く含まれる成分なんですね、うん、で、大豆で、まあ、豆類のポリアミンということで先行的に、研究がされていて、例えば動脈硬化に抑制に効くんじゃないかとかっていうこともいろいろ研究成果で出始めているようなところなんですけれども、うん、実は京都工芸繊維大学 の、はい、鈴木先生なんですけれども、うん、ポリアミンの研究をされていて、それで京都府 の、 特産物のポリアミンをちょっと調べたいっておっしゃって、うん、来られたんですね。でその中に緑茶っていうのが入ってたんですね。で緑茶ですごいなってその時思ったんですね、うん、でもしかするとポリアミンっていうのはアミンっていうぐらいですから、うん、アミノ酸と比較的近いので、うん、はい、もしかすると宇治茶っていうのはアミノ酸が非常に多くて、うんうん、それでこう旨味とかは、うん、旨味のあるお茶になってるんですけど、うん、もしかするとその多いかもしれないなっていうことで、うん、先生と連携をさせていただくことになっていろいろ調べましたら、非常に品質の高いお抹茶に、はい、より多く含まれるということが、はい、分かりましたので、うん、その段階で府立医科大学さんとかにお願いをしまして、お抹茶を飲んだ時に、品質の高いお抹茶を飲んだ時にどう体にどういういい効果が出るかということを今研究していただいています。
なるほど、
はい、
そうか、本当体にいい成分がいっぱい詰まってる。まあ、もともとお茶というのは薬として飲まれてましたから、
ね、
まあ、当然といえば当然なんでしょうけども、
はい、
なんかますます楽しみですね、これからお茶の未来が。
そうです、本当に美味しいだけではなくて、うん、体にもいいで、 まずねカテキンのことを皆さん思われるんですけど、カテキンってちょっと苦いんですよ。苦渋なので、カテキンを多く取ろうと思ったら本当にお薬を飲むみたいな感じになるんですけど、宇治茶っていうのはどちらかというとカテキンが少なめで、少なめってこともないですけど、カテキンもそれなりに入ってますけども、やっぱりそのうまみ成分であるアミノ酸なども入ってますし、だからそういうのでなんていうんですかね、美味しくて体にもいいっていうような、そういうことが分かってくると、より宇治茶に親しんでいただけるんじゃないかなと思って、
はい、
いろいろ研究していただいて、はい、私どもも研究してますし、一緒に連携をしていただいている研究室にも頑張っていただいているところです。
なるほど、
はい、
いやますますその宇治茶の未来楽しみになってきましたので、はい、ぜひともここでも研究の方よろしくお願いいたします。はい、いやもっとお話をお伺いしたいんですけども、
はい、
時間になってまいりました。今日はですね、京都府の茶業研究所所長の神田真帆さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後にお知らせです。 U プロジェクト京都が運営する町屋ユーシアンでは、毎月ユーシアンお茶の日を開催します。1月は第2土曜日8日開催です。詳しくはこの番組ブログでご案内します。本日のナビゲーターは千早ブル宇治の未来をつくる会の森田誠二でした。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたしました。